それでは聖書から検読をさせていただきます。旧約聖書の創世記12章1節から5節まで。創世記の12章の1節から5節までです。旧約聖書の15ページになります。それでは12章の1節から5節を読ませていただきます。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発したとき75歳であった。アブラムは妻のサライ、甥のロトを連れ、蓄えた財産をすべて携え、ハランで加わった人々と共にカナン地方へ向かって出発し、カナン地方に入った。アブラハムという信仰の父、また旧約聖書の最も大事な人の一人であるお方についてお話をさせていただいておりますが、彼が神様に召され呼ばれて、今まで住んでいたものから離れて、偶像の世界から離れて、私が示す地へ行きなさいと。それはカナンという地なんですけど、そこへ行きなさい、結構な距離があるところです。そこに彼は神様が行きなさいと言われたらはいと言って従っています。75歳の旅立ちでした。で、カナンという地方は現在のイスラエルの国です。イスラエルという国は日本で言えば四国ぐらいの、まあ、小さな面積の国なわけですね。で、どうして神様はそこへ行けと言われたのか、どうしてそこが聖書の舞台なのか、そこがずっとアブラハム以降聖書が中心として描く場所になっておるから、おるんですけど、どうしてそこなんだろうってずっと疑問を抱えていたんですけど、9年前にイスラエルに旅行する機会が与えられた時、分かったんですね。当時、アブラハム当時の紀元前といいますか、今から4000年前、紀元前2000年頃の、まあ、その世界の時の地図、古代の地図ですね、を推測してくださ、見たらどうですかと言われて、残ってないんですけど、ずっと辿っていきますと、このイスラエル、カナンの地が、西南へ行けばアフリカに行く、東へ行くとアジアに通じ、北の方へ、北東の方へ行くとロシアに通じ、そして北西の方へ行くとヨーロッパに通じる、そのちょうど接点、つまりその当時の世界の中心だったんだ。だから中心のところに行きなさいということで神様はそこを示されたんだということが分かりました。で、アブラハムはヘブライ人への手紙ではこう書いてあるんですね。信仰によってアブラハムは 自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し行く先も知らずに出発したのですと、ヘブライ書の11章の8節にあります。行く先も知らずにといっても、今日の今読んだと言いますか、最初に読んだ創世記の12章の五節では、神様はカナンの方へ行けと大きな方向は示してたんですけど、細かな何番地何号なんていう小さな具体的なところは何も言ってないんですね。それは信頼して一歩一歩神様に聞きながら進めということなわけです。神様はいつも大体大きな方向は示すわけですけど、あとは行く先知らないんだけど、信頼して導きに任せて歩んでいくということなんですね。これは私たちも同じで、私たちはアブラハムのように召されたものですが、どこへ行くように召されたかといいますと、天のカナン、それが新約聖書が言っているところなんですね。明日どうなるか私たちもわからないんですけど、聖書に聞きながら一歩一歩主の導きの中で聞きながら歩んでいく、それがアブラハムの歩みであり、それに従って私たちもそんな歩みでありたい、そんな風にここから教えられます。創世記今12章を見ておりますが、11章を見ますと系図が書いてあります。もっと前の5章を見ますと、そこにも系図が書いてあるんですけど、聖書はアダムという人から始まります。アダムからノアまでは10代というのは、アダムの子エノシュ、そしてアダムの子セト、セトの子エノシュという、こういうふうにして10番目がノアだ。で、10代目に非常に大きな大洪水ということが起きて、人類が一新されていくわけですけど、ノアからノアの子は3人いました。セム、ハム、ヤフェテ。そのセムという子供から聖書の系図がずっと続くんですけど、セムからアブラハムまでが10代になってるんですね。ですから非常にそういう意味では区切りがついている。そしてそれを終えて12章でアブラハムが新しい歩みをする。そしてアブラハムから孫がイサクが生まれ、孫のヤコブが生まれ、ヤコブはイスラエルという名前を神様からもらい、イスラエルには12部族が出てくるわけですけど、そのレビというレビ族からモーセが生まれてきます。そしてもっと下がると400、500年の地になりますと、ユダ族からダビデが生まれ、ダビデからずっと下っていってイエス・キリストが生まれる。つまりアブラハムからずっとつながってイエス・キリストまで一つになってつながっている。それはマタイの福音書の一番最初の系図が示しているところなわけです。で、なぜそれなのかというと、神様の選びと神様がその民と契約を結んだ、そしてアブラハムの祝福を次々と受け継がせていく、そのためにアブラハムは異教の地から召し出されたということがわかります。そしてアブラハムからダビデ、イエス・キリスト、そして今のイエス・キリストを通して私たちにもアブラハムの祝福が及んでいるということを今日は特にお伝えしたいのです。で、アブラハムという人の名前ですけど、アブというのはアバ父といったようにお父さんという意味ですね。ラハムというのは多くの国民、全ての人と言ってもいいかもしれません。 子供たちにアブラハムを紹介するとき、私は初めて入れ歯をした人ですって言うんですね。で、アブラムは今日読んだところではアブラムになっていますよね、12章の初めは。ところが17章からアブラハムになるわけです。名前を変えるわけです。神様がそうしたんですけど、変えたといっても歯が入るんですね。アブラハムになる。それでまあ入れ歯をしたんだという、まあ、ちょっと子供に分かりやすく言うお話でそういうことを言います。で、アブラハム、遠い昔の人のようですけど、決して遠い人ではないということを聖書を読む者は知りたいなと思います。そして3節を見ていただきたいんですけど、12章の3節ですね。神様はアブラハムに、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。こういう約束をもらってアブラハムは旅立つわけです。祝福の源となれと、祝福をもういただいて出発する。祝福を得るために行ったわけではなかったわけです。源になる泉となって、そこからアブラハムから祝福があふれ出る。そして次々と伝えていく。で、アブラハムを呪う者は神を呪う者になるんだ。これはアブラハムの子孫から救い主キリストが生まれるから、そのキリストを呪う者は神を呪う者になるから、こういう約束が言われているわけです。で、聖書の中で非常に不思議な人物が一人います。それはバラムという人です。バラムってどっかで聞いたことがある名前かと思いますが、これは創出レビ民数記というところに出てくる人物なんですね。ちょっと開いていただきたいんですけど、民数記の22章というところです。ここから祝福と呪いということの実際的なことを見たいと思います。民数記の22章の12節の御言葉を読ませていただきたいんです。まあ、途中になるわけですけど、22章ですね、旧約聖書の251ページ、民数記22章で、バラクとバラムというタイトルがついておりますが、これは24章までずっと続く不思議な人物のお話です。で、彼は、8節、6節を見ますと、まあ、いわゆるですね、彼が呪ったらそれは呪われた民になるから、モアブという国の王様バラクは彼を使ってイスラエルをやっつけようとした、ね、それで彼を雇い入れる、多くの金銀を払っても彼に呪ってもらいたい、このイスラエルという国を呪ってもらいたいということを頼むわけです。で、バラムはどうしようかと迷ってたんですけど、12節で神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。この民を呪ってはならない。彼らは祝福されているからだ。ということで、呪っちゃいけないということを神様から言われます。日本でもこういう呪いをかけることによって敵を倒すという ことが実際行われていた平安時代からそういうのがあったんですね。でそういう人たちは職業としてあったんで、陰陽師、陰陽師と書くんですけど、陰陽師という安倍の生命などという人が有名になっておりますが、そういう時代は日本にもあったんだと。でも今は戦いをするときにこんなことはしませんけれども、聖書の中にはそういうことが書かれてあります。呪い、たたりというものを通して敵を倒すということだったわけです。で、そういう力がある陰陽師のように力を持ったバラムを神様は用いるんですが、彼に決して呪うということをさせない、神の方が上に立っているということを示すためでした。で、この民は祝福されているから呪っちゃいけない。この民というのはアブラハムの子孫、イスラエルの民なわけです。エジプトを出てきた民です。モーセに率いられた民です。でもこの民数記にこの話があるということの意味は、この民数記は22章の前、12章、11章あたりからずっと書いてあるのは、食べるものがない、パンがないといえば文句を言い、モーセに噛みつき、水がないといえばわめいて不平を言い、モーセだけが指導者じゃないなどと言って徒党を組んで対立したりして、そういう何と言うんでしょうか、文句を言い、何とも扱いかねるようなイスラエルの民だったんです。それがずっと書かれている中に22章が来ている。でもそんな民でも神は祝福している。なぜならアブラハムの祝福の中につながっているからなんですね。いかにアブラハムという人が大きな力を持っていた人であるかということをそこでも知らされます。ですから呪っちゃいけないと言われて、最後まで彼は呪うことができないで終わるわけです。むしろ祝福をする。まさにアブラハムを呪う者は呪われ、アブラハムに祝福する者は祝福されるということが書いてあります。でもう少し具体的なことを新約聖書でアブラハムとの関連で開きたいところがあります。それはガラテア信徒への手紙の3章です。ガラテアの信徒への手紙3章7節、ページ数を申し上げます。新約聖書の345ページ、ガラテアの信徒への手紙の3章の7節から9節までをまずお読みしたいと思います。じゃあ、お読みさせていただきます。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義となさることを見越して、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。ここに鍵括弧で入っている8節の言葉が最初にお読みした創世記12章の言葉です。異邦人、神から除外され、救いから除外されていると考えられていた者たち、私たちも異邦人だったわけですけど、しかし異邦人ももうユダヤ人もないんだ。イエス・キリストによってアブラハムのことされてるんだ。それがはっきりとここに書いてあります。 それを福音をもうアブラハムの時に予告してたんだとパウロとしては読んでるわけです。だから私たちも信仰によって生きる人々になるなら、信仰の人アブラハムと共に祝福されている、祝福の中に置かれているということです。じゃあ呪いはどうなったのかということは、この後読んでいくときに律法を行うとか福音を聞いて信じるということとの対立で書かれているんですが、13節と14節をお読みします。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。呪いと祝福は一つのセットになっているかもしれませんが、呪いはキリストが、つまり呪われるべきもんでないお方が私たちが受けるべき罪の呪い、律法の呪い、行いができてない、罪を犯し続ける、その律法の呪いを代わって受けてくださった。そして木にかけられて、十字架にかけられて死なれた。この13節の鍵括弧のは申命記にある言葉なんですけど、呪いをキリストが受けてくださった。だからアブラハムに与えられた祝福はアブラハムを通して異邦人にも及び、イエス・キリストを信ずる者皆に注がれている。そしてそれを確信するために聖霊が信仰によって私たちに与えられている、永遠の命が与えられている、救いが与えられている。これは異邦人という言葉がちょっと強調されておりますが、私たちと言い換えてもいいかと思います。日本人である私たち、アブラハムとは関係がないと、どっか別の民族ではないかと私はずっと思ってたんですね。ああ、なんと知らないかったかと。そうではない、アブラハムの子供にされてるんですね。そしてイエス・キリストによって呪いではなく祝福の中にすでに置かれてるんだということを教えられました。私たちってお祈りするとき、神様どうぞ祝福してください、恵んでくださいって願いますけど、今日のところから分かることは、恵んでくれ、祝福してくださいというよりも、すでに祝福されているイエス・キリストによって恵みの上に恵みが加えられるほどに祝福の中にすでに置かれているということに気づかせてくださいって言うべきかなと思わされました。私たちキリスト同心会は今いろいろと困難な状況の中にいるように思われますが、これから集会がどうなっていくんだろうかという不安が、危機感がどの集会にもあるわけですけど、それは確かなことですけど、しかし神様がこの種をまいて130年間育ててくれたこの集会は、イエス・キリストを通してアブラハムの祝福の中に今も置かれているということを確信したいんですね。神様が祝福されている、祝福の中に置いているものが、集会がなくなってしまう、消滅するということはありえないわけです。ただ もしあるとしたら、誠のブドウの木であるキリストにつながっているかどうか、そしてアブラハムが語った福音が、神の愛を通して福音が語られ、呪いはキリストが受けてくださったという十字架の福音が語られているなら、私たちはどんな状況になってもアブラハムの祝福の中に置かれている、すでにそうなっている、そのことを覚えたい。創世記、そして民数記のあのバラムがもう文句ばっかり言う民だったのに、神は祝福の中にあるんだから呪っちゃいけないって言ったように、そしてパウロがガラティアの信徒で書いているように、アブラハムの子である私たちはイエス・キリストによって祝福の中に置かれている、今すでにその中に包まれてあるんだ、そこにいつも立っていきたい、そしてキリストから、アブラハムの信仰から離れないでいたい、こんなふうに思わせられたんですね。箴言の中にこういう言葉があります。主の祝福こそが人を豊かにし、人の労苦はそこに何も加えることができない、箴言の10章の22節の言葉です。これからまたアブラハムの物語を読んでいきたいと思いますが、アブラハムは祝福の源となりましたが、完璧な人だったかというとそうではない。やっぱりいろんな失敗をしております。嘘、半分嘘もついて、奥さんを妹ですと言って自分の身を守ろうとしたり、いろんなことがあったんです。でもイエス・キリストにまでつながるアダム、ノア、そしてセムからアブラハム、アブラハムからダビデ、そしてイエス・キリストとずっとつながり、イエス・キリストから私たち一本の線にずっとつながっている福音は、祝福を述べ伝えるものなんだ。そしてそれを確実なものをするために、イエス・キリストは十字架にかかって私たちの呪いを受けてくださった。だから私たちはキリストにありつながっていけるなら、祝福だけが、しかもそれは、もし神様に喜ばれる生き方を少しでもできるように努めるなら、祝福の上にさらに祝福が与えられる。困難であったり苦難であっても、それはプラスに変わる苦難であって、幸いにつながる、なんという身分にしていただいたのかな、ということをお話しさせていただきました。お祈りさせていただきます。父なる神様、アブラハムの祝福、それをイエス・キリストを通して私たちにまで伝えてくださっていることを感謝いたします。いろんな困難の中に私たちそれぞれ個人も集会も置かれておりますが、どのような時にも私はすでに世に勝っている、恐れることはないと語りかけてくださっております。キリストの勝利の中に置かれ、アブラハムの祝福の中にあふれるほどに置かれている、そのことに目を留めさせていただきたい。それに値しないものであるがゆえに、なおさら驚くべき恵みであることに気づかせていただきたいと思っております。このひとときを感謝して、尊い主イエスキリストの名前を通してこの感謝を御前にお捧げいたします。アーメン。